こちらは曹洞宗九州管区教化センター心の電話です。2月の15日はお釈迦様が亡くなられ初涅槃に入られた故事を偲ぶ涅槃会の法要があちらこちらのお寺で務められます。涅槃会ではいつも皆さんがお参りされているお寺の本堂にお釈迦様が息を引き取られる間際の様子を絵に描いた涅槃図が飾られているのを目にされる機会があるのではないでしょうか。先般私も大変珍しい涅槃図を目にするご縁をいただきました。それは過疎涅槃図と呼ばれるもので、お釈迦様の入滅を描く涅槃図を過疎、野菜と果物によって表現したものです。画面中央のお釈迦様は伏せた籠の上に置かれた大きな二股の大根によって表されています。時ならずして咲いたと伝わる8本のサラソウジュはトウモロコシの林に、またお釈迦様の死を悲しむ菩薩様や羅漢様はカブやカボチャに、弔いに集まった在家のお弟子さんや動物たちまでウリや里芋といった数々の野菜や果物によって表現されています。涅槃図に必ずと言ってよいほど描かれているお釈迦様が遺品として残された釈杖と髪を入れた包みが皿掃除に捧げられている様子も丸い果物によって表されています。この涅槃図を描いたのは伊藤若冲という江戸時代に京都で活躍した有名な絵描きさんです。同じく京都で活躍した方で、九州は肥前の国佐賀出身で、煎茶道中高の祖と評される禅僧である梅沙王と深い親交があったということが、近年テレビドラマなどのメディアでも盛んに取り上げられました。昨年佐賀県立美術館にて梅沙王と若冲という梅沙王生誕350年の特別展が催され、この伊藤若冲の大作過疎涅槃図の実物を拝見するご縁に恵まれました。伊藤若冲という方は今日も有名な京都の錦工事の青物問屋主人でもあったそうです。日々親しく接したものの特徴をよく捉えた巧みな描写で、さまざまな濃度の墨を使い分け、墨のにじみやかすれといった技法を駆使して描かれている野菜や果物は60種以上にもなるそうです。まるで新たな生命を吹き込まれたかのようで、物言わぬ野菜たちが本当に悲しみに暮れているようでした。解説には安寧8年の母の死に影響を受けた作品とありました。早くに父を亡くし、二人の弟にも先立たれているそうで、本作には亡くなった家族への冥福を祈り、合わせて家業の繁栄をも願う思いが込められているのだそうです。それでいて、どこか心がほっこりと温まるようなユーモアあふれる筆致に大変感動いたしました。普段当たり前のように食材として接している野菜もきっとご縁で一つながりの命。そのような視点で今一度見つめ直してみると、私たちが毎日いただくお食事はお肉であれお魚であれ、そしてお野菜であれ、食材のお葬式、成仏していただく儀式と言えるのかもしれません。この過疎涅槃図は、やがては皆共に成仏をと願う慈しみの眼差しを感じる作品に思えてなりません。